にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情思考の取り扱い方をお話ししております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。冒頭の挨拶、お気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、一人会の、何ですかね、ちょっとキャッチコピー的な部分を少し変えてみました。コーチとして女性の、生き方、働き方を応援したいという思いは変わらないんですけれども、この場でお話ししていることっていうのはあんまりその性別関係なく、割とこう感情思考について私お話ししているなと今更ですが感じましてちょっとね、一部変えてお話をしてみました。冒頭は昨日武藤も、空気を読めないことに関してまたこう深掘りしてお話をしてくれていましたが、まあ、私的見解も少しお話ししていこうかなと思っています。まあ、水曜日の配信でね、こう、まあ、若干また私たちの前提が違う、見ている側面が違うことにより、まあ、ズレが発生した会話があったんですけれども、まさにね、昨日武藤が言ってくれていましたが、私はどちらかというと空気を読むというのは相手への、配慮だったり、気遣いの一つかなと思っています。なので、空気を読めるというのは、ある意味一つのこうスキルというか、ちょっとスペックみたいな、取り扱い方なんですよね。で、武藤は多分こう相手へのちょっと抑圧を含んだ言葉というふうに捉えていたから、ちょっとこう私たちが話しているものにこうズレがね生じて、お互いちょっとこうんみたいになっていた部分があったのかなと思っています。私がね、こう空気を読むことが、まあ、スキルの一つっていうふうに捉えているのは、まあ、多分こう仕事をしている中で、ブライダルというちょっと特殊な環境の中で、コミュニケーションを取るのが、まあ、花嫁さんがメインだったんですが、メイクリハーサルとかね、こうちょっと想像していただくと、何でしょう、どんなメイクがお好みですかって伺った時に、まあ、ちょっとこんなざっくりした聞き方はあまりしないんですけれども、まあ、何かね質問をさせていただいた時に、こうこうこうでって回答をいただいて、それが本当にそのお客様が伝えたい、ことだったかなとか、もうちょっと伝えたいことあるんじゃないかな、もうちょっと思ってることあるんじゃないかなって、私は想像をするわけですよね。まあ、それがお相手のこう空気を読むというところにこう紐づいているんだなっていうのをね、今回やっぱりこう話していて感じました。なのでお相手が思っていることとか、やったら喜ばれそうなことっていうのをこう察する、まあ、空気を読むっていうのを、仕事柄、こうしていた部分があったんですよね。まあ、できていたかっていうのは、まあ、ちょっと置いといて別の話なんですが、まあ、なので決して空気を読むことっていうのは私の中であんまり悪いイメージはなかったですし、だからこそ空気が読める自分でいたいなっていうのは、昔からねあったんじゃないかなって思います。まあ、ただその、まあ、察したり空気を読んだりした後に何を選択するかっていうのは大事になってくると思っていて、まあ、ここがね武藤が言ってくれてた部分じゃないかなって思います。わざわざね自分の価値観とか自分が思っていること、まあ、武藤は文化と言ってましたが、そういうものを変えてまで相手に寄せるのか、寄せないのか、そこはちゃんと自分が選択権を、握って誰かに委ねるものでも誰かに変えられるものでもないっていうのは私もね同じ意見です。これもねこう空気を読む読まない問題も思った以上にこう深掘りできそうなテーマではありましたが、ちょっと冒頭から長めにお話ししてしまいましたので、本日のテーマに入らせていただきたいと思います。本日はですね、楽しいって最強という、女子高生みたいなテーマをちょっとつけてみたんですけれども、 まさにね、学生時代の友人に先日、会いまして、まあ、そんなに久しぶりでもなくコンスタントに、会っている仲間内なんですが、すっごいね楽しかったんですよ。別にね今回だけではなくて毎回、楽しいんですが、ちょっと話それるんですが、先週の私の一人会で、まあ、少し良くなりたいと思った時にやるといいよみたいなテーマでね、すいません雑でちょっとねお話しさせてもらったんですけど、まあ、その中に一般的によく言われることで、まあ、時間の使い方を変える、住んでる場所を変える、あとはまあ人付き合いを変える、付き合う人を変えるっていう、まあ、3つがありますよねっていうお話の中で、ただ私この人付き合いを変えるっていうのがあんまり好きじゃないんですっていうお話をねさせてもらったんです。でそれにありがたいことに共感のねメッセージとかもいただきまして、結構私昔からの友人っていうのが今でもずっと、続いているのが多いんです。で武藤もそうですね、武藤も高校の同級生なので、まあ、本当にね20年以上25年くらい一緒にいる関係で本当にありがたいんですが、まあ、こう高校もそうですし小中とか、あとは一番最初に勤めた会社とか、それぞれの何でしょう、セクションって言ったらおかしいんですけれども、その当時一緒に過ごしていたこう気の合う子っていうのはなんか一人二人は必ずねいるんですよ。ありがたいことなんですが、でなんでそんなに関係が続くんだろうって思った時に、単純に楽しいんだなって思ったんです。で楽しいとやっぱ反復が許されるし、反復したくなるんですよね。また会いたい、また会おうっていうのをずっとずっと繰り返してきて、何年も何十年もねこの関係性が続いているんだなってなんかしみじみ思ったんですよね。そう、楽しいって最強なんだなって思ったんですよ。話してる内容はもう全然大したことないんですよ。まあ、学生の時と同じとは言わないんですが、実際にねこう美容の話よりもやっぱり健康とか、まあ、ついに老眼の話を始めましたし、あとはこう長い付き合いだからこそ、まあ、お互いの最近どうから始まってパートナーはどうとか、お互いの親の話までね、そこまでこうなんだろう、気になる、気にかけてるっていうのも、あ、なんかこれは長いからこそだなとか、家族以外にね自分の親までこう気にかけてくれる存在がいるっていうのはすごくありがたいなっていうのも感じた時間でした。私と武藤もね、まあ、タイトルコールの通り、シングルこなしの武藤さんと、ワーママ秋野の、2人で話しているわけで、取り巻く環境はね全然違いますし、今回まあ、この会った友人も、パートナーはみんないるんですが、子供がいたりいなかったり、あとは年齢もね、子供の年齢も全然違ったりで、今のお互いこうフェーズっていうのが全然違う中で、でも集まるとこう共通の話題だったり、お互いに今やってることとか夢中になってること、それこそね推しがいる人もいたので推しの話を聞いたりとか、今これに向かって頑張ってるとか、なんかこう夢のね話とかも聞けて、なんかすごいアラフォーになっても私たちまだまだいけるじゃんってなんか思ったんですよね。もちろんねこう保険の話とか、ちょっとね、ここで言うのもあれですが、まあ、誰が亡くなったとかっていう話も実際は出てくるようになりましたけれども、まだまだ私たちは楽しいをいくらでも共有できるなって実感した時間でもありました。実際にね話してる内容は共感というよりも理解に近いんですが、これも以前私一人会で、子育ての話で、ちょっとねこう共感と理解をテーマにお話しした回があったんですけれども、まさにねこう大人の友情自体が共感よりも理解に変わっていくんだなとも思っていて、もうねやっぱ置かれてる場所が違いますし、日々何をこう優先度を上げて過ごしているかっていうのも全然違う中で、共感を求めるっていうのはすごく難しくて、相手に共感することも 難しいとは言わないんですけれども、それよりも理解してあげることが相手に対しての誠実な姿かな、姿勢かなっていうふうに思っています。共感の方が上がるのって、私個人で言うとやっぱりこう子育ての話ができる、ママ友とか、個人事業主なので、そういったフリーランスで働いてるような仕事の話ができる相手だと、やっぱり共感ってすごく多いんですよね。お互いにこう有益な話ができるっていう部分で、もちろんそれも楽しいんですけれども、それを取っ払った時にもちゃんと楽しいを共有できる友情関係があると、なんかすごく豊かだなっていうふうに思って、特に学生時代の友人ってこうライフスタイルの変化でなんか合わなくなったって、こうちょっとね、こう距離を感じるフェーズってあるかもしれないんですが、それって多分単純にこうお互いの優先順位が変わって、話したい内容、話せる内容が変わったからなんか合わなくなっちゃったなって感じる部分だと思うんですよね。ただこう話せる関係とこう楽しめる関係ってまたちょっと違う側面があるんじゃないかなと思っていて、なので話せる関係というのは多分自分自身のその時によって違うんですよね。でも楽しめる関係っていうのは、自分がどんな状態にいても、どんなフェーズで何を見てるかによってもこう変わらず楽しめる関係っていうのはきっとあると思っています。今回ね、それを改めて実感したっていう部分なんですけれども、私はね、こう、学生からの長い関係があるからっていうふうには、お話しさせてもらったんですが、それは決してこう関係の長さじゃないかもしれないですし、こうなんだろうな、感覚的な、価値観が近いとかでも十分楽しめる関係性に発展すると思っています。なのでこうだんだんね、こう大人になると友情ってみたいな、この間武藤とも話したんですけれども、考えた時に、なんだろう、会話ができるとか話せるっていうよりも、なんか一緒にいて楽しいとか、この人と会うと元気になるみたいなね、なんかそういう、友情関係があるといいなって思いました。まだまだね、私も40代50代あるので、新しいね、出会いも、私人と会うの大好きなので、こう新しい出会いも期待しつつ、これからね、どんな人間関係が広がっていくんだろうっていう楽しみもありますし、今までこう楽しいを共有してきた、友人たちとの関係もこれから変化しつつ、変わらず大切にしていきたいななんて思いました。皆さんはどんな友情を今大事にされていらっしゃいますか？ぜひお便りお待ちしております。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組では、ご質問ご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。